はい、皆さんおはようございます。いよいよ最後黙示録に来ました。なんか個人的には結構感無量です。はい、ではですね、黙示録学んでいきたいと思います。まあ、少しですね、内容も内容ですし難しいので、ちょっと長くなっていますので、さーっとですね、見ていけたらと思います。じゃあまずですね、タイトルですね、現存する最も初期のギリシャ語写本でも同様に弱音の黙示録となっている。黙示とは神が人間に対して人知を超えた真理や真意、真力などを表し示すこと。ギリシャ語アポカリュプシス、アポカリュプシスですね、のもともとの意味はベールを取ることで、宗教文献では特に未来のベールを取ることを意味する。まあ、幕を開けるって感じですね。ケージっていうのは、見えないでいるベールを取ること、開けることっていうことですね。それが黙示、啓示の意味です。著者、黙示録の著者はヨハネであることが本書には繰り返し述べられている。ヨハネのギリシャ語はイオアンネス、まあ本当の発音にするとイオアンネスっていうんですね。でヘブル語のありふれた名前ヨハナンに相当、だからヨハナンっていうのはすごくそこら中にある名前だ、なんとか太郎かもしれないですね、この名は旧約聖書外典、そしてヨセフスの著書に数多く出てくる。これは著者がユダヤ人であったことを証明しているということですね。で、歴史的背景、ここが結構重要なポイントだと思います。まあ、いつもですね、教科の時間とかいろんなところで簡単には説明していたんですけれども、見てみましょうね。初代クリスチャンである著述家たちの証言は、黙示録がドミティアヌス帝の治世に書かれたということでほとんど一致している。ですから、それ書かれた時期時代に関してですね、ドミティアヌス帝の時に書かれた。ヨハネと個人的交流があったと主張しているイレネウスは黙示録についてこう証言している。それはドミティアヌス治世の終わり頃に近い、ほとんど我々の時代であったと。実はこの皇帝の下で初めて皇帝崇拝に関する問題がクリスチャンにとって重大な争点となった。7つの教会の手紙が最初に当てられたアジアのローマ領において、これは地のどこよりも切実な問題であった。その当時の教会、7つの教会、まあ、ヨハネが最初2章から3章にかけてこう書いてあるんですよね。で、その当時の7つの教会にとってはこの皇帝崇拝は非常に切実な問題だったということなんですね。続けて見てみましょう。アレキサンダー大王の登場以前から皇帝崇拝は中近東において一般的であったということですね。バビロンもそうでしたし、その後のペルシアもそうでした。皇帝はもう神のような存在だったんですね。まあ、神の子っていうふうにも言われていましたし、だからその神を崇拝する、皇帝を崇拝する文化はもともとあったんです。皇帝もその後継者たちも神格化されていた。ローマ人が東洋を征服した時、彼らの将軍や総督らはしばしば神々として迎えられた。だから東洋の方にローマが進出した時に、彼らを治めるようになったローマの将軍や総督たちはその東洋の文化にとっては新しい神だったわけ、自分たちを支配してくれる新しい神だった。だからそのように神として迎えられていたということですね。で、これはアジア領において特に切実であった。ローマ人はいつでも人気があったからである。帝国の霊を擬人化した女神ローマを祀った宮を建てるのはごく一般的なことであった。 だからそのローマ国を擬人化して女神にして宮を建てていたと。その女神崇拝と一緒に皇帝崇拝も行われるようになった。紀元前195年に女神ローマを祀った宮がスミルナに建てられた。アウグストは紀元前29年に女神ローマとジュリアス・シーザーを共に祀った宮をエペソに、ローマと彼自身を祀った宮をペルガモに建てる許可を与えた。生きている皇帝を崇拝するという最初の例であった。それからローマ崇拝は次第に影が薄くなり、皇帝崇拝が顕著になっていったということですね。じゃあこういう背景があったわけです。で続けてみてみましょう。ガイウス・カリギュラが自らを拝ませた最初の皇帝であった。彼を拝むことを拒んだユダヤ人を迫害し、彼の目に留まったならば間違いなくクリスチャンも迫害したであろう。そのことに関して彼の後継者らはもっと寛大であった。もう本格的に生きている皇帝を崇拝するっていうのが始まった。まあ、そういう背景の流れの中で始まったっていうことですね。続けて、自分自身を教皇に拝ませた次の皇帝はドミティアヌス。あ、すみません、出会ったが違いますね。出会った、これ漢字ではありません。出会った。キリスト教はまだローマ政府によって正式に認められていなかったが、このような宗教であっても法に触れない限り弾圧されることはなかった。ドミティアヌスが自らの神格化を確立し、自らを拝ませようとしていたので、キリスト教はまさにその方に触れようとしていたのであった。紀元95年にドミティアヌスは、他の多くの者たちと共に執政官であったフラビウス・クレメンスを殺害した。彼は皇帝の親戚であった。彼は無神論ということで、嫌疑をかけられ、裏面です。他の多くの者たちはユダヤ思想に流れているということで告発された。これらのある者たちは、処刑され、残りの者たちは少なくとも財産没収という浮き目にあったということですね。あ、だからもう本格的に始まって、このドミティアヌス皇帝の時にはそれがもっと 強調されていた、強固になったということですね。皇帝の宮で礼拝するのを拒めば迫害を受ける。このような事情こそヨハネがパトモスへ島流しにされて黙示録を表すことになった直接の背景であったということです。だからその皇帝崇拝があったからキリスト教は迫害されて、ヨハネも島流しにされてしまったということですね。ヨハネ以外の弟子たちは全員亡くなっており、彼はパトモスで孤独な日々を送っていた。キリスト教は第二世代に入っていた。主を直接知っていた人のほとんどは墓に下っていた。教会はこれまでに内外的脅威にさらされていた。いてキリスト、イエス・キリストの新しい啓示を必要としていた。こういうわけでヨハネに与えられた幻はその時代の特別な必要を満たしたのであった。幻を通して皇帝の意向や儀式にひれ伏すのを拒んだ教会と信徒に向かって天が開かれ、今彼らの主は昇天して神の御前に立ち礼拝を強要するいかなる地上の君主たち、君主にも勝る。この意向はあれです、威厳とあれですね、意向ですね、すいません、意向と力をお当てになることが改めて保証された。あ、これが黙示録が書かれた歴史的背景だということですね。だからローマの皇帝崇拝、ドミティアヌス皇帝がもう自分の王権を、権力を強調するために、そのローマのちょっと民主主義的な執政官たち、親戚を全部殺してローマ皇帝崇拝を強調するにあたって宗教弾圧が始まり、そしてキリスト教は迫害され、ヨハネは島流しされて、で希望を失ってしまった教会に対してのメッセージとして黙示録が与えられた ということですね。じゃあでは岩根の黙示録の概要を見てください。大きく、10箇所に分けることができます。一章の一節から八節は証で始まるんですね。助言です。で一章の9節から3章の22節までは7つの教会について書いてあります。7つの教会、各時代の教会を守られ導かれるイエス様のことを証するわけなんですね。この皆さん、7つの教会は特に3つの視点で見ることができるっていうふうにこの前の教科で教えていました。どういうことなの？まず歴史的教会として、その時代のその歴史の中での7つの教会、その時代の7つの教会に対してのメッセージでもあり、そして2つ目の側面は予言的意味として、教会の歴史、教会のそれからの歴史、それぞれの歴史においての予言的な意味として、エペソ教会の時代、スミルナ教会時代、それに次々と続く時代時代に当てられた予言的メッセージとして読むことができる。そして3つ目は宇宙的視点、だから全ての時代における全ての教会に対するメッセージでもあるっていうことですね。じゃあその中でキリストが教会を守られ導かれるっていうことが明かしされているっていうことですね。でその次の4章の1節から8章の1節までは7つの封印の話がありますね。これは各時代の教会の苦難と真理のための戦いの歴史について、だから7つの教会の幻をもうちょっと具体的に書いたのが7つの封印のことですね。でその続いて8章の2節から11章の18節、7つのラッパがあります。7つのラッパ、各時代の愛による裁きと警告。ラッパは裁き、時が来たっていう意味だったんですよね。その警告のメッセージです。愛による警告のメッセージですね。で11章の19節から14章の20節までは大総統の流れが描かれています。大総統の様子ですね。各時代にあった大総統の最後の様子が描かれています。で次に15章の1節から16章の21節、7つの災い、獣の印を受けた者たちに下される裁きについて、17章の1節から19章の5節はバビロン審判ということで、サタンの都であるバビロンの審判と崩壊について言っています。で19章の6節から20章の15節は千年王国ということで、再臨から三臨というのは何ですか？再臨の後千年が経って再び天皇エルサレムが降りてくること、それが三臨っていうんですね。再臨から三臨の間の千年期の出来事ということですね。それから21章の1節から22章の5節、新天新地、新しい天と新しい地、宇宙の中心である天国が地球へ移る。そして22章の6節から21節までは招き、結合ですね。こういう構成になっています。ではヨハネの黙示録内容を見ていきましょう。勝利の幻っていうことです。新約の最後の本ヨハネの黙示録は、学者たちが評価しているように新約で最も難しいことで悪名高いとか、人を狂わせる本とか、新約で最も難解で不可解な本とか、わからない不思議な暗号だらけの本とか、混沌そのものではなく、それはヨハネが明らかにしているようにイエス・キリストの黙示、つまり神がすぐにも起こるべきことをそのしもべたちに示すため、御使いを使わしてしもべヨハネに伝えられたものである。だからいろいろヨハネの黙示録は難しいっていうことで悪名が高いんですよ。わかんないってって言うんだけれども、しかしそれはイエス・キリストの黙示であって、神がすぐにも起こるべきことをそのしもべたちに示すために御使いを使わしてしもべヨハネに伝えられたものだ。黙示録自身がそう言っているんですね。一章でですね、 したがってヨハネの黙示録は秘密の閉ざされた本ではなく、明らかにする開かれた本、つまり歴史の背後で起こっている悪の陰謀と秘密及びその解決策に関するイエス・キリストの勝利の啓示である。これ重要ですね。歴史の背後で起こっている悪の陰謀と秘密及びその解決策に関するイエス・キリストの勝利の啓示だということです。では3ページ、ヨハネは彼が見た荘厳な啓示を記すために旧約の言葉と表現を借用している。ヨハネの黙示録は旧約を直接に引用はしないが、旧約のテキスト、人物、出来事などを400回以上間接的または暗示的に言及している。旧約説と非常に関連性を持たせようとしているということですね。それは詩編と預言書、特にイザヤ、エゼキエル、ダニエル、ヨエル、ゼカリアを最も多く活用するが、事実上旧約のほとんど全ての部分に触れている。より具体的に言うなら、ヨハネの黙示録の404節の中278節が旧約を反映している。全体的にヨハネの黙示録は旧約で約550箇所を持ってきていると見ることができる。したがってこの本は不可解な秘密行動ではなく、徹底して旧約に根付いている開封された啓示である。だから言わんとしていることは何か、旧約聖書と非常に密接な関係を持っているから、旧約聖書に根付いているから分からない本ではないということなんです。私たちがその聖書全体的な脈略を持って解こうとするならば、分からない本ではないということなんです。続けてみてみましょう。7つの教会の啓示は、初めの愛から離れて恐ろしい苦しみと苦難を受けて、バラムとニコライ衆の教えを受け入れて、あのイゼベルという女をそのなすがママにさせて、女預言者と自称し、私のしもべたちを教え惑わして不貧困をさせ、生きているというのは名だけで実は死んでいて、サタンの街道に属する者が入ってき、惨めな者、哀れむべき者、貧しい者、目の見えない者、裸な者であることに気がついていない教会の悲惨な霊的状態について皮肉を言う。これが7つの教会の啓示の内容だっていうことなんです。こうやってまとめると分かりやすいですねだからその7つの教会のメッセージの成功そのまま持ってきて説明するならば、7つの教会に対するメッセージは教会の悲惨な霊的状態に対する皮肉だっていうことなんです。続いて7つの封印の啓示は、次々と現れる白、赤、黒、青白の馬が示すように、教会が純潔性を次第に失い堕落していき、結局神の言葉のゆえにまたその証を立てたために、殺された人々の霊魂が祭壇の下にいて、私たちの地の報復を求めるところまで至る状態を見せてくれる。教会が迫害されて、いつまでですかっていうに叫ぶ人たちが、その解決を求めるところまで見せてくれるんですね。教会の歴史すべてを見せてくれるんですよ。だから教会はヨハネの時からますます成長はするけれども、どんどん堕落したり迫害されたりしていくんですよね。だからその中の生徒たちが、こういう状態はいつまでですかって叫ぶ人たちの姿が描写されているということですね。これが7つの封印の内容だ。続いて7つのラッパの啓示は、血の混じった氷と火、海に投げ込まれる火の燃え盛っている大きな山、空からその水源との上に落ちた松明のように燃えている大きな星、暗くなった太陽と月と星の3分の1、底知れぬところから出てきた地のサソリが持っているような力が与えられた稲子、 口から人煙と硫黄等を吹き出す恐ろしい馬などの象徴を通して世の歴史に臨む神様の裁きを描写する。七つのラッパはこの世に下される神様の裁きを描写する内容だ。次、善と悪の間の大争との啓示は七つの頭と十の角の大きな赤い竜、男子を産んだ女を迫害する竜。この男子っていうのは何ですか？キリストのことであり、また教会のことであるんですね。キリストのことであるんですね。そして女は教会のことですよね。女を迫害する竜、女の残りの子らに怒りを発する竜、角が10本、頭が7つの恐ろしい獣、小一のような角が2つあって竜のように物を言う獣、恐ろしい獣の数字666などの暗号のような象徴を用いて最終時代にある霊的陰謀とサタンの代理者たちが勢いを得ることを暴露している。大総統の内容、12章13章にかけてはサタンが最終時代においてどういう陰謀を企んでいるのか、どのように教会とその残りの子らたちを惑わそうとしているのかを教えてくれているっていうことですね。続いて7つの8の啓示は地球歴史の最後に下される最後の災い、つまり神の怒りを見せてくれる。その神様の怒りの災いはひどい悪性の出来物、血のようになった海、血のようになった水の源、人々を火で焼き尽くす太陽、苦痛と出来物、最後の戦争のためハルマゲドンに集まる王たちと悪霊の霊などと代表されている金の杯に憎むべき者と自分の会員の汚れとで満ちていて紫と赤の衣をまとい金と宝石と真珠とで身を飾っている淫婦、つまり秘密の霊的バビロンは戦争、経済的搾取、奴隷貿易などをこととし、お金と権力と軍事力という偶像礼拝にふけり、その背後にはサタンを代表する竜の支援とそそのかしが潜んでいる。だから七つの八の啓示の内容はこういうものだっていうことですね。それからこれらのものだけを見るならヨハネの黙示録は未来に対する不吉な予感、道徳的混乱、倫理的混乱、道徳的破綻、恐ろしい災害、無謀な神聖冒涜、地にまみれた戦争の歴史、破壊、霊的暗黒、暴力、裁きの脅威、永遠の刑罰などに関する暗い光景によって覆いかぶされた絶望の展望のように見える。そうですよね。普通に黙示録に対して持つイメージはこういうものなんですよね。暗い、絶望、怖い、恐ろしい。しかしヨハネの黙示録の焦点はそういうところにあるのではなくて、歴史と私たちに向けての神様の徹底的な計画の裏面です。中で教会と神様の民がキリストによって結局勝利することを見せてくれる8つの希望の幻である。これは希望の幻だ。キリストも結局こういう中でも勝利をする、それを見せてくれる希望の幻だっていうことです。確か教会が置かれている状況は明るくはないけれども、その中で必ずキリストは教会を守り導き勝利へと私たちを導かれるっていう希望の幻だっていうことです。それが黙示録の中心メッセージだ。続けて読んでいきましょう。その希望の幻の中心には 勝利を収められたキリストが立っておられるだけではなく、事実上ヨハネの黙示録全体に栄光のキリストというテーマが流れている。1章から3章はキリストのうちにある教会の命、2番4章から7章キリストによる教会の安全、 3番8章から11章キリストを証しする教会、12章から14章キリストのための教会の闘争、5番15章から20章キリストによる教会の勝利、6番21章から22章教会とキリストの連合。したがってヨハネの啓示の目的は、ここが大事ですね、黙示録が書かれた目的、黙示録のヨハネの啓示の目的は単に将来の出来事に対する恐れと好奇心を呼び起こすのではなく、勝利された栄光のキリストを注目するように導くところにある。特にヨハネの黙示録には新約の他のところでは用いられていないギリシャ語アルニオン、子羊っていう意味ですを28回も用いて、勝利を収められたキリストの独特性を強調している。だから要するにキリストをすごく強調しようとしている。それでヨハネは私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解放し、私たちをその父なる神のために御国の民とし、祭司としてくださった方に、よよ限りなく栄光と権力とがあるようにという勝利の賛美で、彼の黙示の本を開きながら、勝利されたキリストの栄光に満ちた姿を高める。7つの教会に送る手紙では、勝利を得る者に与えられる報いを鮮明し、最後の勝利の幻では、勝利を得る者はこれらのものを受け継ぐであろう、私は彼の神となり、彼は私の子となるという約束を再確認する。特に2つ目の勝利の幻は、勝利されたユダ族の獅子、ダビデの若枝、つまり誇られた子羊に力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を捧げる栄光に満ちた天の極座の場面を見せてくれる。だから7つの教会の幻も、2つ目の4章と5章からの、7つの封印の中でも、何を見せようとしてるんですか。その迫害とか暗い、状況の中でも勝利のキリストを見せてくれている。同時にですね、続けて、そして7つ目の勝利の幻が与えられた後には、天の軍勢が純白で汚れのない雨布の衣を着て、白い馬に乗り、血染めの衣をまとった王の王、主の主に従い、獣と地の王たちと彼らの軍勢と戦い、最後の勝利を得る壮麗な場面が続く。勝利を描いている。また5つ目の勝利の幻、15章16章は、獣とその像とその名の数字とに打ち勝った人々が神の盾ごとを手にして、神のしもべモーセの歌と子羊の歌を歌いながら、次のように告白する場面を含めている。全能者にして主なる神を、あなたの御業は大いなる、また驚くべきものであります。万民の王よ、あなたの道は正しくかつ真実であります。主よ、あなたを恐れず皆を褒めたたえないものがありましょうか。あなただけが聖なる方であり、あらゆる国民は来てあなたを不祥がむでしょう。あなたの正しい裁きが現れるに至ったからであります。こういう賛美をするであろう。迫害の中でも、厳しい状況の中でも、勝利を確信して神を信じる者たちがこういう賛美をするであろうということなんですね。続けて 勝利する者たちに与えられる最後の報いは実に素晴らしい。彼らには神のパラダイスにある命の木の実、第二の死によって滅ぼされることはない特権、隠されているマナと新しい名が書いてある白い石、諸国民を支配する権威と明けの明星、白い衣、神の神聖における柱にされ、父と共にその御座につく特権が与えられる。勝利を得る者たち、勝利が約束されている者たちに、神のためにこれらのものが約束されている。こういう特権が約束されている。彼らはあらゆる国民、部族、民族、国語のうちから数えきれないほどの大勢の群衆、つまり大きな艱難を通ってきた人たちであって、その衣をこいつの地に洗い、それを白くした者たちで、白い衣を身にまとい、シュロの枝を手に持って御座と子羊との前に立ち、救いは御座にいます我らの神と子羊から来たると賛美を歌う。神様の民の敵たちが子羊に戦いを挑んでくるが、子羊は主の主、王の王であるから彼らに打ち勝つ。また子羊と共にいる召された選ばれた忠実な者たちも勝利を得る。私たちの最終的勝利は確実である。しかし感謝すべきことには、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったのである。これが黙示録のメッセージだということですね。そうですね、黙示録の予言を学ぶと怖くなりますこの迫害に耐えきれるかなとかですね、でも私たちがキリストを信じ、キリストに頼るなら必ず勝利が与えられるという希望のメッセージであることを覚えていただきたいと思います。信仰の道はですね、決して広くて楽な道ではありません。狭くて険しい道です、しかしその道を私たちが歩み通すならば、必ず勝利が約束されていること信じることこそが信仰の道なんですね。ですからそれを信じて、たとえ私たちの状況は険しくとも厳しくとも、キリストを信じて、勝利が与えられていることを信じて、感謝して、確信を持って再臨を待ち望みながら歩んでいけたらと思います。はい、これで聖書66巻全部網羅しましたお疲れ様でした。皆さん、私たちがこのハレルヤ会の時間を通して聖書66巻に触れながら学んできたのは知識ではないんですね。知識ではありません。神の言葉がいかに素晴らしいことものであり、それが私たちにいかに希望を与え、旧約聖書、新約聖書にかけて神様はそのすべての時代時代においてメッセージをくださり、神を信じる者たちを守り導かれる、その様子を見ることができました。聖書のメッセージがまさに私たちに教えようとしているメッセージはそれなんですね。今日黙示録を通して学んだまさにその内容です。ですからヨハネは黙示録の中で旧約聖書に根付いて基づいて書いてるわけです。これこそが聖書全体のメッセージだと。だから私たちが置かれている状況は時には寂しく孤独で大変で辛いものなのかもしれません。しかしその中でも神が私たちに勝利の約束してくださっていること、 それを忘れずに今後とも歩んでいけたらと、そのように思います。それでは、これをもちまして、終わりたいと思います。ではお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、このようにして聖書66巻全部学び通すことができましたこと感謝いたします。この時間本当にあなたの恵みをたくさんいただくことができました。そして本当に学ぶことがたくさんありました。知識としては残っていなくとも、その中で教えられていることをしっかり学ぶことができました。神は私たちの神であり、私たちを愛し、私たちを救うために計画をお持ちであり、また今も再臨まで私たちを導いておられるということです。その神を信頼して、私たちはこの信仰の道を歩み通したいと思います。主よ、どうか私たちを守り導いてください。これからも聖書を学んでいきたいと思いますので、また主よ、私たちを守り導いてくださいますように。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。